永遠の主よ、アーメン。聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はダニエル書第7章の9節10節飛んで13節14節です。旧約聖書の1392ページです。旧約書朗読、ダニエル書7章9節以下。なお見ていると王座が据えられ、日の至る者がそこに座した。その衣は雪のように白く、その白髪は清らかな羊の毛のようであった。その王座は燃える炎、その車輪は燃える火、その前から火の川が流れ出ていた。幾千人が見舞いに仕え、幾万人が見舞いに立った。裁き主は席につき、巻物が繰り広げられた。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、日の至る者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配はとこしえに続き、その統治は滅びることがない。以上です。新約聖書は、マルコによる福音書第13章の24節から32節までです。新約聖書の89ページ。福音書朗読、マルコによる福音書第13章24節以下。それらの日には、このような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方は、これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。これらのことが皆起こるまで、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。以上です。お祈りを捧げます。アルファであり、オメガである。主なる神よ、私たちは礼拝に招かれてここに集っております。ある者は街道に集い、ある者はインターネットを介して今それぞれの場所から礼拝を捧げています。私たちの教会の一年が終わろうとしています。教会の営みが整えられ、あなたによって導かれ、そして新しい季節、大降節アドベントに入ろうとしています。今私たちが御言葉に聞きました。この世界が、またイエスの再臨によって、私たちは再び結び直されるということを聞きました。神様、今日の御言葉を心に留め、私たちの信仰を整えてください。神様、私たちは普段の忙しさにかまけ、自分のことに熱心になりながら、あなたを忘れてしまうようなことがあります。私たちの小ささや、愛のなさや、弱さが、あなたから離れてしまうような気にさえさせられます。 神様、この礼拝によって再び私たちとあなたとの間を結び直してください。今日この礼拝を通して新たな力を得て、この新しい一週間に、また教会の新しい一年に旅立つことができますように。神様、私たちの群れの中にも病の中にある人がいます。体の困難さを覚え、この礼拝に来たくとも来れない方々がいることも知っています。どうぞ等しく恵みで包んでください。そして私たちが祈る祈りの中で、病のところにあった人、あるいは怪我の中にあった人たちが回復をせられ、癒されて、また力を受けたという知らせも受けました。ありがとうございます。神様、私たちは絶えず祈ることができますように、いつでもあなたに祈ることを忘れないでいる私たちでありますように、導いてください。神様、どうぞ今世界を顧みてください。政情が不安定な地域、国、あるいは争いが絶えない国や地域、そこに生きる一人一人の命をどうぞあなたがお守りください。特に今困難の中を歩んでいる子どもたちをどうか祝福のうちに置いてください。代々木上原教会にも、先週は子ども祝福礼拝を行いましたが、子どもたちが与えられていることを感謝いたします。今朝は教会学校が会堂とリモート配信をつないで礼拝を捧げました。一年ぶりのことです。神様、あなたの御業によって教会学校が本当に祝福され、また教会に与えられている子どもたち一人一人が祝福されますようにと願うものです。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今年はいわゆる教会の誕生日と言われていますペンテコステ、5月にペンテコステを祝いました。でそれから約半年、私たちは教会の時、教会の季節、教会の半年と言われるこの約半年間を過ごしてきました。でここでは平和聖日礼拝、あるいは世界聖餐日、今月に入りまして昇天者記念礼拝や、あるいは子ども祝福礼拝を捧げてきました。でいよいよ今日でこの季節が終わろうとしています。キリスト教会の一年というのはですね、対抗節アドベントから新年を迎えるんですね。ですからこの今日から始まる新しい週間は大晦日を迎えるかのような、少し私たちが親しんでいる暦とは1ヶ月ほど早いものですけれども、教会のこの半年が終わり、そしてアドベント対抗節からは主の半年、主イエスが予言され降誕の出来事によってこの世界に与えられて、そして苦難を受け十字架にかかられて復活をされ、そして聖霊が与えられて教会が誕生する、その半年を祝おうとしております。で今年私たちは特別な礼拝のない限り、あるいは私以外の説教者の方々は別ですけれども、ここで私がお話しさせていただくときには、ほとんどと言ってよいかと思いますが、マルコによる福音書からずっと聞き続けてまいりました。で今日ひとまず供養の礼拝でマルコによる福音書を終えまして、来年はルカの年です。ルカによる福音書から聞いていこうとしております。今日の箇所は何か私たち馴染みのない感じがするのではないかなというふうにも思います。キリストが再び来られる、キリストがこの地上に再臨されると言いますが、その出来事に思いを馳せて いくものです。で、このマルコによる福音書はこの13章のところ、小黙示録、小さい黙示録と言われている箇所で、シュエスのメッセージ、シュエスが弟子たちや周りの人たちにした最後に近いもう説教ですね、このメッセージが13章にはこの5節のところから記されております。で、今日は24節からですので、今日の前からこのメッセージが始められているわけですけれども、今日の24節からのところもその説教の一部であります。で、最初のこの13章ではですね、神殿が崩壊するというようなことが書かれてあります。神殿というのはユダヤの人々のシンボルといいますか、精神的な支柱でありました。それが崩壊すると、目に見えるものはすべて崩れ去っていくのだとシュエスはおっしゃいます。人々が驚いて不安になって嘆き悲しむというのは当然のことではないかと思います。そしてその後の6節からは争いや自然の大災害について描かれています。どの時代においても、現代でも聖書の時代でもそうですけれども、人々の不安につけ込むような人たちがいます。世の中が混乱する中ではびこる偽物の指導者、そういう人たちが登場してまいります。人々はその偽指導者によっていろいろな党派に分裂し、憎しみ合い、敵対し、たとえ家族であっても互いにいがみ合うようなことがあるだろうとシュエスは語られています。さらに14節では、大国の侵略を受け、人々の悲惨な姿を伝え、そして今日の24節以下の箇所では、それらの日には、それらの日にはという言葉から始まります。天地の崩壊を告げるのです。世界の終わりを告げているのです。で、この24節のところですが、それらの日にはその後にこのような言葉で続きます。このような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体が揺り動かされる。こんなことが本当にあるのでしょうか。私たちが到底信じられないような場面が描かれています。しかし私たちはこの一年の間にも、日本国内やまた世界で起こった自然災害、地震や天変地異、戦争、飢え、そしてコロナウイルスの恐ろしいこう病で、さまざまなことを通して不安に駆られてきたと言ってよいと思います。で、こういうことを私たちを目の当たりにすると、あるいは実際に経験したりしますと、人間というのは本当に弱いものでパニックに陥りやすいのです。混乱しやすいのです。そして今私はここで、その混乱するということが悪いっていうふうに言っているわけではないのです。パニックになるっていうのは誰でもあることなのです。そのような精神状態になって当たり前と言っていいかもしれない、自然なことなのかもしれないのです。偽の指導者が出てくるとシュエスはおっしゃいましたけれども、現代においてもそのような人々はいます。人々の不安につけ込んで悔い改めるように迫ってきたり、あるいはこれを買ったら運が良くなるんだとか、ご利益があるんだと言って高額なものを売りつけたり、あるいはまあカルト団体と言ってよいかもしれませんが、全財産を寄付するようにですとか、どこかに一堂に避難しなさい。私は前任地はこの隣の新宿区の教会でした。新宿にもいろんな教会があります。外国から伝道されて、作られた こうブランチのような教会もあります。ある時教会に見知らぬ人たちがたくさん訪ねてきました。何のことか全く分かりませんでしたが、すぐ近所の教会の牧師が日曜日の礼拝の説教の中で、もうすぐ世の終わりが来るんだということをまくし立てるように説教したというのです。大変驚きましたけれども、そういう人たちが私たちの教会を訪ねてこられた。中村牧師はどう思われますか。もう私はただただ驚愕するだけです。そのことを信じていないわけではないけれども、でもいついつ世の終わりが来ると言って、特に若い人たちが集まっている教会でそういう人たちを煽る。今のうちに海外旅行をしておきなさいとか、今のうちに教会に献金しておきなさいとか、そういうことを言っているというのです。誤った救いを説く人々です。つい3日ほど前ですけれども、私はいつも教えております高校の、今高校3年生を担当しておりますけれども、私はどもの学校というのは2学期で3年生の授業が終わりになります。あと聖書の授業2回しかないんですね。私は1年生の時からずっと2年生3年生と持ち上がってきた生徒なので、君たちがいなくなると僕はもうこの学校で知ってる生徒が誰もいなくなるんだっていうようなことを言うのですけれども、まあ生徒としてはそんなことはお構いなしであるわけです。3日前の授業でカルト団体マインドコントロール、そのことについて教えました。半信半疑です。あの世間を騒がせた新しい宗教団体が引き起こした事件のことも、彼女たち彼らの生まれる前の話です。たくさんの人たちが集団結婚式をしたなんていうことも、もう子供たちからしたら知ることではないのです。そういう資料を見せながら大変驚いておりました。そして今推薦入試あるいは一般入試が近づいていくにあたって、駅から大学の門のところまでにもそういう団体の人たちが立っていて勧誘活動している可能性があるから気をつけなさいというと、いつも私の話などほとんど聞いてくれない生徒たちも飛び起きるかのようにしてですね、聞いてくれて、あ、もう最後の方でようやく耳を傾けてもらえたかなというところなのですけれども、誤った救いを伝えようとする人たちがいます。何も若い人たちだけではありません。私たちのすぐ近くにもそういう人たちは迫ってきています。私たちが例えばカルトに入るのではない、これはアメリカの心理学者が言った言葉だそうですけれども、気がついた時そこはカルトだったという言葉があるのだそうです。溺れる者は藁をもつかむと言いますが、人々はその指導者グループ教えが正しいのかどうか深い判断を、自分自身で深い判断をすることができずに、ただただ言われたことを鵜呑みに、偽物の救いに手を出してしまいます。で、こういうことは現代だけでもなくて2000年前の教会にもありました。パウロの手紙を読んでみますと、週末が近づいたからもう働く必要はないんだと言って、そういう人たちが出てまいります。まあ、現代でもそうですが、偽指導者の根拠のないいい加減な言葉に翻弄されて日常生活を捨てて出家する、修行をする、閉ざされた世界での営みによって救われると信じた集団があったということは、私たちもよく知っていることではないでしょうか。で、またこのような偽指導者の主張の中に聖書の記述が使われることがあります。キリスト教の団体でもないのに聖書にはこう書いてあるんだと堂々と言うのです。世の終わりの日時まで、先ほどの新宿の教会ではありませんけれども予言する人さえいるのです。しかしそのような記述を現代に額面通りに受け取ることは正しいことではありません。それらが書かれた時代や状況で、そこに表現されている まあ、そういう文脈で私たちは読まなければいけないと思うのです。さまざまなシンボルや、あるいはイエス様の話であると多くの例え話があります。でそこに秘められているメッセージというものがあります。でそれを私たちは受け取る必要があります。例えば今日は旧約聖書はダニエル書というところから読みました。このダニエル書が書かれた背景、当時の人々が激しい迫害にあっていたのですね。でその迫害にあっていた人たちを励ますような文章になっているわけです。マルコによる福音書もそうです。最初のキリスト者たち迫害にあっていた、自分の信仰がもう明日も信仰していくことができないのじゃないか、そういうようなことさえあった時代です。私たちのようにこの信教の自由が保障されて平和に生きている世界とは違うものがあるのです。そしてそこでダニエル書は終末ということを描きます。世の終わりのことを描きます。でそれは暗い何か希望のないことではなくて、一人一人の人が希望を持ち続けることができる、もう苦しいんだけれども、今日の礼拝の最初に読みましたエレミア書ではありませんけれども、私はこの都に、私というのは神様のことです、癒しと治癒と回復をもたらして、彼らを癒して誠の平和に豊かに示す。私このコロナ禍でこの聖書の言葉に出会って本当に励まされました。ですから今日皆さんと一緒に分かち合いたいと思ったのです。それで今日は礼拝の最初にこの言葉を掲げました。ダニエル書を書かれた時代の人たちも、この時代はいつかは過ぎ去るんだと、夜明けの来ない夜はないんだと、いつか私たちはこのままでは終わらないのだと、いつかは神様によって希望が与えられるのだということを励ましの意味を込めて記されてあるのです。今日のこのマルコによる福音書もそうです。イエスが予告した偽指導者の出現、戦争や天災、弟子たちへの迫害、そして神殿の崩壊など、このマルコによる福音書が書かれた時代にはほとんどのことが現実のこととして起きていました。でもイエスは言います。28節、イチジクの木の教えから教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。そして、終わりのところの32節にも、その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知であるという言葉があり、そして今日の箇所に選ばれておりませんが、その後気をつけて目を覚ましなさいという言葉が続くのです。気をつけなさい、いつでも目を覚ましていなさい、これがイエスがこの13章の中でおっしゃった大事なメッセージです。世の終わりはまだまだ先のことだと思い、生き方が生ぬるくなり、自分の利益や目先の快楽に振り回されるとき、そうではない、この後の賛美歌でも歌いますが、その日その時はただ神だけが知っている、目を覚ましていなさい、だから気をつけていなさい、そういうふうにイエスは今日私たち一人一人にも語ってくださっています。私たちの現実はどうでしょうか。私たちには両面があると言えるかもしれません。苦しみの中で必死に生きている現実と、目先の利害に振り回されている現実で、その私たちにとって今日の箇所はどのように響いてくるのでしょうか。今日の箇所の最後の方ですけれども、31節でイエスが、天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない、もうこれは希望です。今日の このメッセージの題名にも掲げさせていただきました、このイエスの私の言葉は滅びないというのです。その言葉を私たち一人一人今朝心に刻みたいと思うのです。弟子たちは目に見えるあの田舎のガリラヤからですね、エルサレムに出てきて、もうまばゆい限りの立派な神殿を目にして、もう失礼な言い方ですがおのぼりさん的な状況になってですね、もうこれは素晴らしい、ここに神様いらっしゃると、あの大きな神殿を見てそう思ったわけです。しかしイエスはそれを即座に否定しました。目に見えるものはいつか過ぎ去っていくんだ、天地は滅びるというのはそういう意味です。この世界に壊れないものはない、滅びないものはない、絶対的なものなんて一つだってないんだ。目に見える物質的なもので私たちが信頼できるものは何一つないのだということを教えるものです。それが私の言葉は決して滅びない、私たちがいろんな方向を向いているその方向性をイエスの方、イエスの視点と一緒に合わせなさい、イエスと二人三脚で歩きなさい、そういうふうに教えているのが今日の箇所です。パウロという人はですね、ユダヤ教の指導者からキリスト教に改宗した人です。ユダヤ教の指導者です。熱心な指導者がキリスト教に変わりました。そして主イエスを中心に生きていくことが、それからのパウロの生き方に強く影響しました。そして彼は主イエスの御言葉は滅びないのだと、滅びないんだということを実感した一人です。ローマの信徒への手紙の8章にパウロはこういうふうに書いています。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。そしてその後に、高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないんだとパウロは言っています。神の愛は朽ちることも滅びることもありません。この神が私たちのところに送ってくださった救い主イエスキリストに私たちの生き方の中心を置き、私たちの主イエスが示してくださった愛の実践にこう赴き、そして神様から力を受け、この神様の愛に後押しされて私たちは愛の中で生きるようにと招かれています。今日最終に歌った賛美歌の中にも、歌詞の中に出てきました4番のところでしたけれども、マラナタっていう言葉があるんです。他の賛美歌にもマラナタっていう言葉出てきます。賛美歌の歌詞だけではありません。マラナタ教会という教会もあります。いろいろなところでマラナタと言われますが、これはシュエスが使っていたアラム語で、主よ来てください、主よおいでくださいという意味の言葉です。主よ来てください、今私たちのもとに来てください。コリントの信徒への手紙の中でパウロが使った言葉ですけれども、シュエスが再びこの地上に来てくださるときには、苦しみや悲しみや病や争いがなくなり、またすでに亡くなった人たちとも再び会うことができる、共に手を取り合って喜びを分かち合うことができることを強く信じて、当時のキリスト者たちはマラナタ、マラナタと言ってこの言葉を用いていたのです。主よ来てください、主よ私たちのところにおいでください、主よどうぞ代々木上原教会においでください。私たちはそのように祈り、賛美の声を上げながら信仰の道を進んでまいりたいと願います。お祈りを捧げます。神様、今日も私たちの聖書を通して御言葉を語ってくださいましたことを感謝いたします。今日私たちが聞いた御言葉があなたの恵みにより 私たちの心と体の隅々まで行き渡りますように。そして私たちのうちだけに留めておくのではなくて、あなたからいただいた愛を今週一人の人だけでもいい、その人のもとに運ぶことができますように、私たちに勇気を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の575番、賛美歌の575、ご一緒に歌いましょう。
花が秘められ、さなぎの中から命羽ばたく。寒い冬の中、春は目覚める。その日、その時をただ神が知る。沈黙はやがて歌に変えられ、深い闇の中夜明け近づく。過ぎ去った時が未来を開く。その日その時をただ神が知る。命の終わりは命の始め、恐れは信仰に、死は復活に。ついに変えられる永遠の朝、その日その時をただ神が知る。アーメン。感謝。
それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。